はい、始まりますよ。
はい、どうも
どうしたんですか？
いや、もうちょっと楽しいなと思って。
いや
なんかこうさ、今日のルカルカとかもあるけど、あのユーロビートとかさ、トランスとかのカモーンっていう、こうやけくそぶりっぽいテンション高い叫び声って好きなんだよね、なんだかんだ言ってる。実は
なんかねずまさんの声が早速なんかロボボイスになってます。
バカ
すごい、すごいロボボイスですよ。
マジで、なんでだ？
なんででしょうね。
うん、なんかそんな危険なものは開いてないよ。
なんかすごい、自分の耳元にはチリチリした音が響い
てます。チリチリした音。
はい。
私の声が変わってるっつんじゃなくて？
声も変わってます。
声も変わって
ますし、
私の隣の基地？
多分、ネドムさんところのなんか生活音もなんか若干ノイズ気味になってるのかなっていう感じ
で。マジで
治ってきた。
治ってきた、
はい、
何もしてないよ本当に何もしてないよ。
多分スカイプ側の問題じゃないでしょうかね、きっと、うん、はい。
ね、マイクを乗せてた瓶を今4センチぐらい横にずらした
ほら、タイムラインの方からすごいノイズってますよっていう、
うん、ねえ、うん、ケロってるとか宇宙ステーションとか、うん、南極基地とかいろいろ言われておりますが、いつも通り自宅からです。この雷雨じゃないの？雷と雨と。雨はやってるけど、雷まだ鳴ってるよ。
そんなにひどいんですか？
うん、ひどいひどい。犬が怯えて大変よ。
あ、
今の音入ったかもしれないけど、旦那が鼻を噛んだ音だ。
てっきりドア、窓を開けた音かと思ったら、全然違いましたね。はい、
そう、もう犬が怯えて怯えて膝から降りなくて大変よ。
甘えてますね、
うん、甘えん坊さん。でも重たい、20キロ近くあるからね。
重たい
はい、ということでエレウタ終わり。聞いてた、ガジ君？
はい、聞いてました。
最初さ、なんか今日のテーマがノリノリっていうのもあって、
はい、
うん、最初に第一報を聞いた時、 NHK がそのボカロ関連合成歌唱ソフトの番組をやるって聞いた時に、こういう番組になるのかなって漠然と考えてたのに近い気がしたね。プレ回入れて5回目にして
イメージ近づいた感じですかね。
うん、でもポッピッポーでイントロポエムはちょっと遠ざかったね
だいぶチャレンジブなことをしましたね。
だってあれ、ポエムってすごい難しくない？
難しいですね。なんか
誰投稿した人は
結構短いですし、ね、
うん、
無理やりねじ込んだ感はすごい高かった。
そうそうそう、だいたいイントロでずっと歌ってんじゃん、ミク。
歌ってますね、最初から最初から歌ってますからね。
あー、やっぱやられたすごいな、この番組は。追いつけないところにいるなって思ったよ。
そうですね、まあなんかやっとなんかこういう感じでやるんだろうなみたいな曲線だったりとかしましたね、
うん、
外さないとこ外さないで、
うん、
こういうところもやるみたいな感じになるのかなと思ってた通りになりましたね、
う
ん、
そうね、選曲いいよね、毎度毎度ね。
いいですね。
うん、つってもまあ良すぎてすごいことになってる時もあるけどさ、
はい、
連の時とかさ
容赦なかったです
ね。容赦なかったね、うん、
本当に、
うん、私またケロってるらしい。
ちょっとなんだ、ちょっとケロってましたね、
うん、何がいけないのでしょう。
何でしょうね、
うん、いつもと何にも違うから何も対策が取れないんだよね。
スカイプの調子だと思いますけど、ね、自分がもう聞こえる声でもうケロってるんで。
あ、そっか、ガジ君が直接聞いててケロってるんだったらスカイプ以外に考えられないの、むしろ。
そうですね、
こっちには良好だよ。
ほうほう、
うん、ってことはこっちのクライアント、
クライアントなのか、
うん、私が今ホストでやってんじゃん。
そうですね、まあ曲行った時に一回切断してもう一回接続とかちょっと試してみましょうかね、
うん、
まあそれまではケロってる江戸さんの声をお楽しみください。
ケロったりケロらなかったりします、はい、 で、あと今週の出来事というか、今週というかもうすぐですけれども、
はい、
カプポイド3周年でございますよ。
何そのすごくすごくもうついにやってきたみたいな、
私が言わない
はいはい、
あとこのエレウタの公開録音あったみたいね、20
日。ああ、あったみたいですね。
そう、仕事休みだったんだけどさ、ちょっと、うん、日曜日の秋葉原に行って、ちょっと心が折れていかなかった。でもなんか、桃井さんとミクでデュエットしたとか、なかなか、なかなか素敵な試みがあったらしいよ。
なるほど、
うん、
秋葉原か、まあ、人が集まりそうですね、とても。
そうなんだよ。あと今週私またなんかいろいろ重なってて忙しいです。
24時間勤務とか、
うん、
あったみたいですね。
そうだ、あと植木ひとしロイド、
あーびっくりですね、
うん、びっくりだよね。ついにこう亡くなった個人の声を蘇らせるが本当になったって感じだよね。
そうですね、なんか何回かこういうこの手の話題はあったような気がするんですけど、あの人物の声をぜひ残してほしいとか。
そうそうそうそうそう、
まさか逆転の発想で
ね
来るとはっていう感じです
か、ね、いつかは来ると思ってたんだよ。でもそれこそ生きてるうちに見られたらいいなと思ってたら、えっていう
思ったよりこうそのタイムシフトの間隔短かったです。スッと
スッってきたよね、うん、でもまあこの手の技術で1番とは言わないまでも2番目3番目割とすぐ思い浮かぶと思うんだよみんな。
はい、
亡くなった人の声を再現っていうのは。
そうですね、
うん、だからボーカロイドっていうものが、うん、まあ、形を取り始めた頃から視野には入ってたんだろうね。
でしょうね、きっと、うん、できることの、 そのボーカロイドっていう技術を作っ、あれを作った時にもうこれは確実にやっておきたいことの一つでしょうね、
うん、でまあ使命の一つでもあるよね多分。
そうですね、
うん、何のために、まあ音声合成技術、歌唱合成技術が何のために発展していくべきかっつったら、その一つには確実に個人の声を蘇らせる、うん、もしくはの声を残す、まあ、絶対に大きな柱の一つだよね。
そうですね、
そこでさらに驚愕するのは植木仁っていうチョイスだけどね。
どうしてそこなの、
ねえ、
不思議な選択ですよね。
うん、でも言われてみればすごいベストチョイスかなっていう気もする。聞いた、そういえばデモというか、
自分は聞いた、どうしたっけ、まだ聞いてなかったような気がする。
マジで、うん、かなり、うん、かなり植木仁だったよ
かなり
かなり植木仁なんだけど、かなりボカロっぽい。
あー、
どう、この不思議な感覚思い浮かべてみ。
うーん、なんとなく浮かんでるけど、なんか聞くとまたなんか違うイメージを抱きそうな。
そうそうそう、だから聞く前に予想してた感じとは違うものがなんか来るよ、スパーンって
来る。
うん、あ、植木仁だ、あ、ボカロだっていうのが同時に来る
すごいな、
これはなんだ、これはなんだって、うん、
気になってきたな、
うん、ちなみに植木仁個人の声のボーカロイドは、技術的には、最初はその過去の録音を切り刻んで音素単位にまで切り刻んで作ろうとしてたけどうまくいかなくて、うん、その個人の声に似た人とその個人の声の差分のフィルターを作って 差分を抽出してその似た声の人にボーカロイド用の、音声データベースを歌ってもらう、作ってもらう。でそれに差分のフィルターをかまして植木仁個人の声を作るっていうやり方だそうです。
うん、とてもなんか真っ当なやり方だなっていう。
うん、でも最初そのやっぱ切り刻んで作ろうとしてたっていうのが、ああやっぱ出発点はそこだよねって感じだよね。
まあ、まずやろうとするところはもちろんそのオリジナルの声から作り出すっていうのがやっぱやりたいところだと思うんですけど、
うん、そうが植木仁を関数化したんだよね。
はい、
うん、すごいね、植木さんはボカロになるわ、関数になるわ
どんどん人間じゃなくなっていってる。
やっぱ発売されるときはボカロ3で出るのかな、つか発売されんのかな、
どうなんでしょうね。
うん、なんかあの
技術としてできればこの人をこうやりたいみたいな感じの準備というのような気もしますし、使いたい人がいるかな、いるだろうな、それはいるかいないかって言ったらいるでしょうけど、
うん、ガチャピンよりはいるよ。
ええ
あそこで反論する。
いやいや、いいんですけど、どっちも需要があっていいんですけど、
うん、
はい、
まあ、ね、だからあとボカロ3で出るのかな、まあ、出るとしたらそうだろうな、タイミング的
にでしょうね。今から古い方に合わせるっていうのは多分ないでしょうね。
うん、まあどっちにしろボカロ3になるのかボカロ2エンジンになるのか、まあそれのハイブリッドかなっていう感じね。
どうなんでしょうね、うん、ボカロ3も発表があってから続報はあまりないかな、うん、ところどころなんか関連のあれがあったりしますけど、3自体がどうこうっていうのはあまり聞いてないですね。
うん、だよね、
はい、
あとあのタイムラインではその植木仁ロイド、うん、植木っぽいド、植木っぽいドの絵がこう衝撃の絵が2点上がってて、明和電機の社長が、うん、あロゴも来た、これでパッケージ作ってとか言ってて、ついやらかしましたけどね私。
もう相変わらずこの界隈の仕事の速さを見ました、久しぶりに、うん、仕事早ーと思って
だってね、
それはもう楽しいことですかね、もうこれはやるしかって思ったらもう手が動きますよね、
うん、であとやっぱそういう声になると版権みたいなもの、版権になるの、権利、個人の声の権利、まあ歌の権利はあると思うんだ、
声自体、うん、とりあえず今はまあ個人となると、まあ、遺族の同意からスタートでしょうね。
そうで、それをソフトウェアとして発売した場合、うん、具体的に言えば植木仁の声がくるみポンチを歌った場合どうなるのよっていう話を、それそういうこともありえますと、うん、いう状況なわけじゃん。
多分それはあのボカロを商品化しますっていう時の多分会社の人と契約なのかなっていう、うん、まあ、そこの細かいのがあるのかないのかは、
うん、
ボカロに関わる人に聞いてみないとわかんないですし、うん、それは出せないことだよっていうことなのかもしれないです、
ね、うん、その可能性があるなら出さないってなったっておかしくないわけじゃん。
そうですね、
うん、でまあそれはポンチオはともかくとしてあのポンチオでなくたってそういうのはあるわけじゃん。
はい、
うん、
まあ、ね、歌ですからね、
もう歌です
し道具ですからね、まあ、使う人の、うん、裁量によってしまうってところはだいぶ来るので、
うんうん、
まあ、そこをどこまで OK なのかダメなのかっていう、
うん、まあ、植木仁の声が今更何を歌おうがもはや何も傷つかないと思いますけど、うん、私もそう思う正直ね。ただそれをその植木仁の声を再現するために歌った息子のヒロさんとか遺族の人、それから鍋プロかとかが納得するだろうかっていうのはちょっとなんか割合脊髄反射的な疑問だけどね、うん、
どうなんでしょうね。出してからやっぱりそれはダメだっていうのが通るのか通らないのかっていう話もありますよね、うん、この手の曲は歌わせんじゃないみたい なんか
そんなね、うん、でもそういうのを細かく設定するなんて無理じゃん。
まあそうですね、一応ボイスロイドとかもあの言えない単語があったりとかそういう制限をつけたりとかあったりとかはあるみたいですけど、うん、まあそういう感じにしちゃうのかっていうのもあります
ね。そうね、うん、なんかまあ細かく制限を作る、あと当たり前の公共領俗に反することはダメですよとか、
うん、あなんかそういえばキャラクターをつけてしまえばいいんじゃないかなみたいな。
ああそうね、
もうそうすればあの声の役割はそのキャラクターを構成するものとするから、
うん、
要はどこに帰属するかっていうとキャラクターに帰属しちゃうから、
うんうんうん、
まあ、細かいことはそういうキャラクターを管理する人の裁量で全部決まるみたいな感じに投げつけるっていう。
そうガチャっぽいの方式だよね。あれはガチャピンの声ではなくてリュートの声だってこと。
そうですね、
だからインタネ方式
ですね。
なんかガクポイドの声はガクトの声ではなくカムイガクポの声であるっていう、そういうなんかゴールキーパーみたいなものを置く。
そうですね、よりどころみたいな。
うん、
まあ、そうするとまあ多少やりやすくなるのかな。
うん、
個人の声を直接使っていますっていうとまあ、うん、いろんなところにそのご家族の方とかにもいろいろ毎回毎回判断してもらうわけにはいかないですし、キャラクターにしてしまえば、うん、まあ、そういうのはまあキャラクターを
出したところクリアにはなるけどね。でもさ正直美味しいのってそれじゃん、個人の声を使って音楽的、実験および遊びができるってさすごいことじゃん。
そうですね、
うん、だからその権利を守るために、植木仁、うん、あのルカナン P が面白いこと言ってますね、スーパー仁君みたいなキャラクターをつけるという
仁違いですよそれは、
仁違いですがスーパー仁君みたいなのをつけるってなったら、まあ、ある程度確かにセーフなやり口だけど興ざめじゃない、やっぱ植木仁の声だっていうのが一番の売りだし、こうツボだしハートをつかむフックなんじゃないかな。
そうですね、うん、
だよね、
悩んじゃうな。
そう、
要はあのそのインターネット社的なこの学っぽいととか、うん、その本人じゃないその近いものなんだっていうニュアンスで出すのか、
うん、
もうがっつりこの人の声なんだよって、まあ出し方の問題ですよね、
うん、ただ個人の声を再現する場合にはこの人の声だよっていうことに意味があるわけじゃん、もう失われたはずのあの人の声なんだよっていうことだからさ。
ダイ
エクトとか中島めぐみとかガチャピンは今もまあいるからさ、まだ生きてるからさ、
はい、
うん、でももう今もういない人の声だよっていうのはそこにこうフェイクのキャラクターが挟まったら安全だけど興ざめじゃないかな。
どうなんですかね、中の人的にはどう思うんでしょうかねっていう、
うん、中の人もういないからさ、
後からだとですね、
うん、
まあ、今後においてもありえますよね、こう他のに声提供してでまあその後どうするのかみたいな、
うん、
なんか人によってはもうこれは俺の声として残してほしいっていう人も多分そのうち出てくると、
うん、そうそう、むしろそうなってほしい。だからシンガーはみんなさ年に1回健康診断みたいな感じで声取ればいいんだよ。
ああ、それで、うん、あのこうデータベース化というか、
そうそうそうそうそう、
こういう感じだから、なんか例えばそれにはなんかこう歌い方が変わっていってなんか癖が変わってるのもなんか1年ごとに分かって、
そうそうそうそうそう、
例えばアーティスト名の例えば2011とか2012とかバージョンが違って、うん、あ2010年頃こういう歌い方だったよね、この頃の歌い方が好きだから俺はこのバージョンを使いたいとかいうことができるわけですね。
そうで、さらにまあ、そのボーカロイド3発表の時にもコメントとかツイッターでもあったけれども、声がすでに衰えてしまったシンガーがその時の まだ若々しい衰える前の声に自分の声を差し替えるってことができるわけだよ、この技術を使えば。だってより白になる自分は今いるわけだから、今自分がボーカロイドのための音素を収録して、それを若い時との差分を出して変換すれば若い時の声のボーカロイドができるわけだ。
どうなんですかね、こう聞く側としてはなんかその声がいいっていうのはもちろんあるでしょうし、歌い側でしてみればどうなんですかね、その当時の声が最高だからそれでやってほしいって思うのか、いや今歌える声で歌いたいのかっていうのは、その辺のこだわりの差とかも多分出るでしょうね。
で今すごいこう心臓止まりそうな感じになってるんだけど、
はい、
桃井さんが聞き栓ラジオのハッシュタグをつけて発言しています。もし聞いていただいているなら、ありがとうございます。楽しいです。あ、びっくりした。
びっくりした。
でもその桃井さんが書き込んだのは、そのこのボカロ3の話題、ボカロ3じゃないや、個人の声のボーカロイドの話題なんだよね。
はいはい、
もし桃井がこの世を去ったとして、自分の知らないところで自分の声が歌っていたとしたら、私だったらとても嬉しいから生殖細胞を冷凍保存するみたいに声を録音しておきたいなと。しかしそんなことが実際として議論されるなんて本当にすごいこと、うん、残してください。もう明日ヤマハの人にメールとかすれば多分取ってくれるみたいな気がする。
少なからず何であろうと取ってくれるだろうと、うん、
そうだって、今の清志郎とかさ急に亡くなってしまったじゃない、
はい、
うん、あの人の声をその電、うん、電子的に再現するっていうのには技術はまだ追いついてないかもしれないけど、ああいうシャウトじみた声はね、はい、でも撮っておけばできるかもしれないじゃんみたいな、そういうコールドスリープ的な、
そうですね、
未来の医療技術をこう信じてその時まで難病の人がコールドスリープに入るじゃないけどさ、
はい、それの声版ですね、
声版で別に声なんだからさ残す分には問題ないじゃん。
そうですね、
うん、
多分理想的なのは日頃から歌ってる録音から取れるようになると、うん、もうなんていうかそう健康診断じゃなくてもう日頃からの練習とかからもできれば一番いいんでしょうけど、そ
う
そう、
うん、
まあそこに行くのにあとどれぐらいかな、あっさり達成してしまうのかどうかとかも結構疑問は
ありますね。え、そして AHS の尾形代表がまだ技術的にはそこまでではないですが、倫理的な部分に加えて最悪犯罪に使用される可能性というのも考える必要がある、声を扱う製品は。なんか本当すごい話になってきてるよね。
もう波及、そう考え、波及する範囲がもう無限に広がってる感じですね。
うん、なんか本当にでかい話だったんで、ある意味夢物語みたいな。でも剣持さんは4年かけて完成したって言ってたから、まあ、その技術的権利的実際にどうやるのかっていう試行錯誤含めて4年だけど、一回そのノウハウが確立すればあとは早いじゃん、うん、
そうですね、うん、いかにして使っていくかっていう感じですよね、
うん、なんだよね。もうこれを考え始めると本当、本当夜も眠れない的な、
はい、
うん、かけねなしに割と私はそんな感じだね。
そうですね、もうなんか話題尽きないですね、この一点においても。
うん、そうだね、うん、
さあ、
ああということで、そうだね、今週はその大ニュースがありました。
はい、
はい、そしたら1曲いって今日のゲストご紹介に行きましょうかね。
はい、最初の曲何がよろしいのかな。
うん、エレ歌はいいよな、ジャスラック曲とかいっぱいかけられてって思ってました。
ごちて
ね、
まあ、うちも何かあればそういうこともできるようになったりするんでしょうけど、まあ、まだまだ
何があるっていうの？
わかりませんけど、なんかそういうことできるようになったらいいですねっていう、
うん、
はい、
そしたらさ、またすごい脈絡ないんだけど、
はいはい、
うん、あーでもどうしようかな、
悩んでる、
うん、いつもこれだよね、ほんとすいません。じゃあその間にこうちょっと自己紹介的な感じをしときましょうか。
はい
はい、ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は第92回、だいたい土曜日の23時、毎週土曜日のだいたい23時ぐらいから、やっているネットラジオです。ではガジ君。
はい、ガジです。今日はなんかゆっくり過ごしてゆっくりラジオの準備をしてました。いやー、やっぱ AM の音いいなっていう感じがして聞いてました、うん。まあ、半分ぐらいも準備しててよく聞こえなかったんですけど、まあ、ポッピッポーにあれが被った時とかは無理すんなーみたいな気持ちになりました。はい
はい、ネズモズです。だいたいいつも一番喋ります。
それ自己紹介なんですかね、いつも決まり文句みたいになってますけど、
うん、だって他に何て言えばいい、
それを求めますか、うん、求めますか。だいたいこう自己紹介っていうか面白いこと言うことのコーナーになってる気がするんですけどね、
うん、
自己紹介って。
まあでもそうよね、92回もやってりゃそうなりますよ。
92回、
あ、台湾にの過去回を最近見始めましたっていうのはどうい
いと思います。もうどれぐらい見たんですか、追いついたんですか。
いや全然追いついてない、ちょっと忙しくて9話まで見て止まってるんだけど。そう、私バニーちゃんって女の子だと思ってたのね
またあのあれか、ホムホムが何なのかみたいな、同じなんか頭の中に作り上げたキャラクターを確認した、おっと違うみたいな、
うん、っていうかね、つらつら考えるに、
はい、
あれガジ君見てる。
見てます、見てます。
うん、あのドラゴンキッドさん、
はいはい、
あれをね私最初バニーちゃんだと思ったんだと思う。
どっかで、どこかで。
お耳大きいじゃないですか。
あー確かについてますね。
うん、まあウサギ2よりミッキーだけど、
はい、
だからあ、これがバニーちゃんかって。多分だから最初誰かのあのほらピクシブでブックマークしたとかの絵が流れてきて、うん、であのレンタルとかで見れるって教えてもらって見て、あ、そっか、うん、もうだから1回目で、あ、私バニーちゃん勘違いしてた、ごめんごめん、この子がバニーちゃんねってことはこの子は女の子なのねっていう風にスライドしちゃって、3回目ぐらいまでいつ女の子ってバラすのかなって思いながら見てたんだけど、さすがにあ、これは違うようだっていう。
綺麗にスライドしましたね。
うーん、今はもうそんなことは思っていません。
はいはい
はい、
はい、曲準備できました。
はい、これもじゃあかけたかったけれどもかけそびれてたやつだよね。
はい、
かけてないよねこれね。
おそらく自分は聞き覚えがないかな。
はーい、ですね、ルカの曲です。これはねボーカロイドめぐりね、ルカオリジナル曲タグがついてるけれども、同時にボーカロイドインスト曲というタグがついてます。いわゆる歌うけど歌詞ではない、声の素材としてボーカロイドを使っている曲ですね。彼のセールズ・イン・ザ・ドリームと読むのでいいのかな。めぐりねるかオリジナル曲彼のセールズ・イン・ザ・ドリームです。どうぞ。
はい、戻りました。
はい、聞いていただいてたのはカレーのセールスインザドリームでした。いいっしょ、いいっしょ、
いいですね、しっとり、うん、
たまにはしっとりした曲をかけますよということで、ボーカロイド聞き専ラジオ、今日は第92回、ゲストがいらっしゃいます。キチさん、キチさん、いらっしゃいますか。
はい、ガジでーす
違いますよ、違いますよ、ちゃんと名乗ってくださいよ
はい、今日のゲスト、キチケタオさんです。
どうもこんばんは。
今一生懸命考えてましたね、ガージでーすっていうネタ
とりあえず、まあ、2、3日前ぐらいこの段階ではこのネタ考えてました。
あーやられたわ
ガジ吉ときた
ガジ吉ときたよ、ね、でもガジ君とかあれだよね、ゲスト来ると大抵声似てるとか言われてるもんね
自分大体の人と声近いとか似てるとか言われますね、うん、不思議ですけど、
うん、キチさんといえば あれですよね、キキセンラジオ結構毎回聞いてくださってますよね、まあ、タイムラインのハッシュタグ情報。
そんな前でしたっけって感じですけどね。まあ今そうだな、確か一応、まあポッドキャストにも持ってますけど、
ありがとうございます。
一応60回か、60回のやつから全部入ってますね。
めちゃめちゃ重くないですかそれ。
そうですかね、今とこパソコンは比較的強力なやつ使ってるの、そんなあれでもないですけど、
うん、ありがとうございます、はい、いやー、まあ、今日ゲストに来てもらって前半ちょっと、まあ、エレウタの話とかすっかり植木ひとしろいどの話になってましたけど、キチさんは見ました、そのニコニコの発表、植木ひとしろいどの。
実は直では見てなかったんですけど、うん、ちょうど多分、まあ、そうスマートフォンを通して、まあ、タイムライン見てたんですけど、そこで松尾 P さん、
うん、
松尾 P さんがなんかその辺の実況されてて、
うん、
植木仁がどうのこうのっていうのを見て、うん、って思ってで、まあよくよく見るとその植木仁さんの声でボーカロイドができたっていう、うん、いや最初聞いて誰得思いましたけどね、
うん、まあ確かに誰得すごいけど、うん、本当誰得ではあるんですよ、うんうん、一応聞いてみますけど、もし発売されたら欲しいですか、ボカロを扱ってる人として。
まあその声を使って使う時があるかどうかというか、
うん、
それが自分の作りたい曲にフィーリングマッチするかどうかっていう部分があると思うんですけどね。
あ、
うん、
そうですね、素材として合うかどうか、
そうですね、まあでもどっかお遊び的な部分使っても面白いかもとは思いましたけどね今、
うんうん、もうでもある意味その作り手のさあ、うん、こんなものがありますけどこれを使って君たちはどう遊ぶかねっていう挑戦のような、うん、技術の気もしますね。君たちはこれをどう料理するかねって言われてるも当然じゃないですか、ある意味、
うんうんうん、
植木仁っていうそのチョイスも含め、
うん、
今もういない人の声を再現することができましたがどうかねっていう、
うん、やっぱ技術的にすごい面白いことやってるなっては思いますね、
うん、という感じで今日は吉ケタオさんをゲストに。吉さんと聞き専ラジオって言うとあれですね、このちょっと前に新曲をの音源をいただいて、この曲に絵をつけてくれる絵師さんを募集したいですという割合あるのが何気に初の試みだったんですよ。
まあ結構そのそちらの番組のノリ的なことができるかなと思いつつ、
うん、
まあえいやとやっちゃったわけですけれどもね。
そうでもね、書いてもらえるかどうかは本当わかんないですよ、わ、うん、かんないですよって私すごい言いましたよね、うん、あれね。
まあダメ元でしたからね。
いやもう本当ダメ元でいいですよね、いいですよねって何度も確認して、うん、かけさせてもらいましたね。
うん、あデイノさん来てる。
うん、
フィールに、うん、 まあ本当デイノさんが本当に来てくださって、もう本当に偶然的というかね、本当にまさかつけてくださるとはって感じで、
ね、うん、イメージぴったりでしたもんね。だからああいうやり方があってもいいんだなっていうのはね、面白かったですね。
あ、こんばんはと来ました。いや本当に本当ありがとうございます。本当に
いやいや本当こちらこそありがとうございます。
はい、
そしたらじゃあ一回曲いきましょうかね。お土産を持ってきてくださっているのでそっちから行きましょうか。
はいはいはい、
はい、ガジ君お持たせでお土産音源をご用意してくださいませんかね。
はい、
ちょっと箱から出してお皿に乗せるみたいな感じの
ちょっと待ってくださいね。
じゃあガジ君が、準備している間に、これまだどこにも開いてないやつですか、もしかして。
そうですね、まだどこにも発表してない、まあ、テスト的にちょろ出しはしてたんですけれども、
うん、
まあ、一応とりあえず最終的にはニコニコやら YouTube やらにはアップする予定のものです。
本邦初公開ってやつですね。
そうです、まあ、前回のあれと同じですけど、ただ今回に関しては絵についてはちょっと自分の方でちょっと頑張ってみようかなとは思ってます。はい、まあちょっと本当に自分の、趣味というか、
うん、
どちらかというか実験作に近いんですけどね今回のは、う
ん、でも岸さんは基本的にすごい、うん、これはまあ誤解を恐れずに言いますけど、はい、実験作多いですよね。こういうことがやってみたいんだろうなっていう狙いがはっきりしてる曲が多いと思います。
ああ、まあそれはあると思いますね。
うん、
準備できた。
準備できた？
はい。
はい、じゃあ今日のゲスト吉桁尾さんの、お土産音源、お持たせでいただきましょうのお土産音源でございます。曲のタイトルはセルフライテスネスアワー、聞き線ラジオでのフル初公開ですね。聞き線ラジオがフル初公開になります。では、セルフライテスネスアワーです。どうぞ。
はい、戻りました。あ、おっと、大丈夫です。はい、戻りました。
なんだなんだ。はい、今流していたのは、聞き栓ラジオが初公開ですね、セルフライテスネスアワー、まだどこにもないですよ、リンクは。はい、で、この曲をお土産に今日のゲスト、吉桁尾さんです。パチパチパチパチパチ。
はい、どうも。
はい、徹子の部屋テイストで、うん、相手が言いたいことを全部言っちゃうことにも定評がある私ですが、うん、この曲は
基本的に今回作った曲っていうのは、まあ、実はこれとはもう一つ、また実は別のものはあるんですけど、まあ、基本的にまあ両方とも、まあ、ちょっと自分の実験的というか、
うん、
まあ、とりあえず自分の今、まあ、こういう音楽の趣味に始めて、まあな、まあ、2年かそれぐらい経って、まあ、自分のあれだけ何ができるかなというのを思いつつ、
まあ、今まで、あ、どうぞどうぞ、う
ん、はい、まあ、今までの曲とかでも、例えば本当に自分の、まあ、歌詞とかその辺のやつでも、まあ、自分の思う、
うん、
まあ、こういうのこういうものをやりたいんだっていう、そういった部分で、まあ、持ってったっていう部分はあったんですけど、今回は比較的そういったものっていうのはあんまりなくて、
うん、
本当ノンテーマで、
うん
うん、
割とこう内側から出てくる衝動そのまま的な、
まあとりあえず本当に自分の作ってみたいもんってなんだろうと思いつつ、
うん、
まあちょっとそこら辺試行錯誤しながらっていう感じですね。
音楽をその作るっていうのを始めたのはさっきちらっと言ってましたけど、2年前？
そう、2年かその辺、実際問題、自分のまあ、こういう音楽制作歴っていうのはある意味あのボーカロイド、初音ミクが登場した時とほぼ同じなんです。本当に今最近で言うと本当にボーカ初音ミクが出てきてから音楽を始めたっていう。
でも初音ミクがきっかけではない。
きっかけ、まあ一応どっちかというとそれは後になったですかね。まあ、最初は本当に初音ミクっていうもの自体が本当に面白くて、うん、面白いもので、
うん、
まあ、その時のノリで、まあ、買っちゃったっていう感じで、まあ、買ってしまった以上は、まあ、いろいろとやらないといけないだろうなと思いながらっていう感じで、
うん、
で、まあ、それの中で、ただ、本当にただ作るって言ってもあれはいろいろと分かんない部分ってはあったんですけど、まあ、ただ幸いにちょっと自分の中でやっぱり好きなアーティストとか、
うん、
やっぱこういうのやってみたいなっていう部分がやっぱりその辺が出てきて、で、まあ今に至るっていう感じですかね、
うん、じゃあ自分的にその音楽を作るっていうことが楽しくなり始めた時期に初音ミクっていうものが出て、うん、まあいわゆる出会ってですよね、うん、まあ、発売と同時に出会う人っていうのも実はそんなに全員ではないじゃないですか。うん、今でもデビューしてる P はたくさんいるから、だからそのタイミングが割と重なって、うん、じゃあミク買ってみるか、買ったからには使わないとっていう感じですかね。
いやー、どちらかっていうと、まあ、ミク買って、まあ、もうちょっと後っていう感じですかね。だからそれまで本当音楽、そういう音楽で DTM とかその辺の部分って本当全くど素人同然だったもんですから、
う
んうん、だからもう音楽理論とかその辺も今でも全然分かってないっていう感じで、
うん、
ね、
まあ、でも理論までっていう人は、
うん、
それこそプロでも、
うん、
理論をすごくこだわってるっていう人は、
うんうん、
割合としてはあんまり多くないだろうし、逆にこだわってる人こそ言わないと思いますけどね。自分は音楽理論をしっかり勉強してそれに基づく曲作りをしていますっていう人いないじゃないですか、あんまり。やっぱりそれよりはこう自分の中の表現したいこと、やってみたいことを表現しましたっていうミュージシャンの方が多くて、まあいいか悪いか別としてですね、そういう人の方が多い。
じゃあ、まあ自分の場合もやっぱ同じ感じなんですかね。
でもね、吉さんの曲を聴いて、まあ今日のもそうですけれども、 うん、やりたいことはね、なんとなくわかりますよ、私。わ、
うん
うん、かる感じする。
うん、
あれですよね、こう、ビッグビート的な感じ？
そう。
うん。
うん、
あ、この人こういうの好きなんだろうな、本当に好きでこれをやってんだろうなっていうのは割と伝わってきます。
うん、
うん、
そうですね、うん、あ、今言っちゃってもいいですかねそれ。
うん、
あ、その自分の好きなアーティストとか、
うん、あ、もう言っちゃっていいですよもちろん、
うんうん、ちょうどまあ、二十歳後半ぐらいでしたっけね。まあ、その時に、まあ、ラジオで聞いてた、ラジオ聞いてて、あの、ファットボーイスリムという、
はい、
まあ、そういうのが言いましたけれども、本当にその、まあ、その時流れてたロックアフェラーズスカンクという曲を聞いて、うん、なんだこれはっていう感じで。
ああ、そこでガツンとやられちゃったわけですよね。
やられましたね。
うん、
で、まあ、それで、まあ、まあ、その後、まあ、その CD を買って、ただ、初めて洋物の CD を買うもんです
から、
うんうん、
洋物って。
ちょっと表現がですかね、
うん。
うん。まあ、それをもう買う、その買ってもあんまりわかんなくてっていう感じで、ね、うん、まあ、まあ、最初の頃はもう買ったその1枚の CD だけを、うん、アルバムだけをもうひたすら聴きまくってたっていう感じでしたけどね。
ああ、いいですね。ガツ、その、そういうね、ガツンとやられた人の話聞くの好きです。
ああ、やっぱり、そうですか。うん、
でも、まあ、今は割合、その、極まった趣味を持ってる人って、やっぱり最初のガツンを持ってるんですよ。うん、
あ、
まあ、音楽に限らず、本でも漫画でも映画でも、自分の中のアンセムをやっぱり一つ持ってて、
うん、
で、まあ、ボカロイド聞き栓ラジオだから言うってわけじゃないですけれども、
うんうん、
ボカロはそういうガツンになり得てるんですよね。決して少なくない人の。
そうですね、まあ、きっかけにはなりましたね、
うん、他なんだこれってこう、あの、うん、頭をガツンってやられる体験っていうのはすごくね、すごくいいものだと思うんです。
うん、
うん、なんかそのガツンの経験を持っていて、でそれがこういう形で表に出始めてるっていうのがボカロムーブメントのもう一つの側面、うん、大事な側面でもありますね、うん、多分そうですよ、
うんうん、実際僕もこれをやってから、まあ、まあ、実際そうボーカロイドを手にしてからやっぱりこの系統のやつっていうのは、うん、その当時でも本当にこういう感じの曲ってそんなに僕が覚えてる限りではあんまり、
うん、いやでもあれは本当衝撃でしたよ、うん、ビッグビートの登場っていうのは、うん、まあ、ビッグビートっていう名前がついたの自体ちょっと後で、
うんうん、
最初デジロックとか言われてて、
そう、
うん、はい、U2 やプロディジーがやってたことが、うんうんうんうん、それこそ一つのゴールに達したのが多分、
うん
うん、一つのゴールまで導いたのがノーマン・クックだったと思う感じですよね。
うん、ねえ、
うん、あ、ファットボーイスリム以降は CD の音圧が全体的に変わったような気さえする、うん、確かにそれはあるかもしれない、うん、なんかまあ洋楽っていうだけじゃなくて割とこうそのポップミュージック、まあ、ドメジャーじゃなくて、うん、もうポップミュージックのある層を確実に塗り替えましたよ、多分ファットボーイスリムは、
うんうん、
っていうかノーマン・クックは
ですね。やっぱり実際そのファットボーイスリム名義以外でもいろいろやってますからね、ノーマンって、
うんうん、
やっぱり影響力相当あると思いますよ、
ね、うん、で、うん、そういうものを見てなんだこれって、まあ、前知識があるないに関わらずですよ、ファットボーイスリム以前にプロディジーや U2 を聴いていたかいないかに関わらず、それにガツンってやられた人は自分もこんなすごいことをやってみたいって思う人が少なからずいて、で多分その一人なんだと思いますよ、吉さんは、
うん、まあそれは、うん、大体当たってますねそれは。
イエーイもう当たってますねって今でもちょっと言わせてますね、すみません、うん、もうあれですね、そういうこうボカロシーンにも やっぱりまあ、うん、それこそ今日エレウタで流れたようないかにもボカロテイスト、うん、エレウタで言うならエレウタテイストな曲だけじゃなくて、こういう、うん、ちょっとアンダーグラウンドポップとでも言いましょうか、
うん、
クラブ音楽系、
うん
うん、不良の匂いがする音楽っていうのは、うん、もちろんないわけじゃないし、
うん、
重要な一角になってるじゃないですか、
うん、
それはねすごく嬉しいなと思いますよ、うん、まあ、何が言いたいかというと吉さんはもっとどんどん曲を書くべきということですけどね
そうですね、うん、こうもう仕事やりながらもう暇につけてっていう感じですけどね、うんうん、
そうですね、まあそれはでもアマチュアミュージシャン、ミュージシャンに限らずアマチュア表現者全員が背負ってるものでしょうね、
うん
うん、ということでじゃあちょっと曲いきましょうかね。
はい、
うん、さっきあのかけたい曲2曲ちょっとピックアップしていただいてたと思うんですけれども、
はい、
うん、どっちいきましょうか。じゃあ長い方いきましょうか、ミリアムさん、はい、ミリアムさんの方。
ああ、そうですね、うん、うん、そうですね、僕はこちらの曲というかまあまあ大福さんですね、大福 P さん、うん、うん、まあ彼の曲もまあまあちょっと系統は違うと思うんですけどね、うん、まあちょっとまあ自分のまあ刺激という意味でも結構まあ聴いてるんですけど、まあこのこれ買いましたからね、一応まあ iTunes 経由で、
おう、
はい、
さっき言ったやっぱりこうちょっとアンダーグラウンドポップ、不良の匂いのする音楽、
うん、
うん、かっこいい、ある種のこう、
そうですね、
うん、若者文化って言っちゃうとあれですけどね、
うん、そうですね、もうこの曲は本当に大福さんの持つ本当そのテイストの本当に単純に聴いててかっこいい曲、
うん、
本当そういう感じですね。
私あの大福さんの早い曲好き、
うんうん、
あの人はあの音ゲーとかも確かやる人ですね。
そうですね、彼結構その辺 の、うん、あのツイートとかしてますからね、
そのねテイスト好きですね。
なるほど、うん、
クラブエディットだそうです。ガジ君準備はどうだい。
はい、大丈夫です。
はい、オリジナル曲、クラブエディットですね、大福 P のミリアム、使用ボーカロイドはミリアムです。エンジェルズフライアウェイです、どうぞ。
はい、戻りましたよ。
はーい。聞いていただいていたのは、大福 P のエンジェルズフライアウェイクラブエディットでした。曲中にタイムラインには再び桃井さんのツイートでドキドキドキドキ。
いやまさか桃井さんがね、野間君の名前が出てくると思いませんでしたけれども、ね、
いやでもエレウタの解説とか聞いてても、あの本当こんなこと言うのはおこがましいですけれども、造形は相当深い方ですよ。何を今更ですけど、なんかやっぱりそのイメージみたいなのあるじゃないですか。それは桃井さんが、うん、あの自分のセルフイメージとしてセルフプロデュースとして出してるイメージもあるし、周りの人が見てるイメージもあるけれども、やっぱり音楽で飯を食っていこうっていう人だったら、
やっぱりノーマンクックっていろいろと、やっぱり聞くもんですね。
ビッグビートはさっきも言ったけど避けて通れないものなので、ある意味です、
なるほどね、
当然通過してると思いますよ本当。でやっぱりそういう音楽を仕事にしてるとかいう人だったら、ほとんどの人がさっき言ったそのガツンの体験を持ってるだろうし、そのガツンの体験をした人はやっぱり掘り下げずにはいられないし、いやありがとうございます。タイムラインちょっと拾っていきますと、何高校生リスナーが増えてる
気がするそんな気がする、
おっさんラジオです。だから実年齢関係ないんだよやっぱり、ね、高校生だろうがあのこういうものにフックに引っかかる人は引っかかるし、引っかからない人はどんなに年食ってたって引っかからないし、何曲裏で何話してたの、
ああ曲裏ですか、まあいろいろ話してましたよ、
またそういう、
いやもう話す前にもう根本さん来たような感じ
ですさあ今話そう、
じゃないですけど、
だから今話そう。
そうですね、自分が一つ聞きたかったのは、どんな感じでそのボカロの曲とか探したり聞いたりしてるのかなっていうのはちょっと気になるなっていうのがあるんですけど、
そうですね、まあ最初の頃っていうのは本当にもう片っ端から聞いてたって感じでしたね、最初の頃は。で、まあその時は本当に新しい、本当に出たばっかりでみんな本当盛り上がってた時期だったんで、で、ただちょっと一時期ですね、ちょっと自分のパソコンが一度ぶっ壊れてしまって。
ああ、もう聞くだけで心臓がキュッてなる
んです。もうまた聞く、ちょっと本当にネットをするのにも苦労するちょっと状況ができてしまってから、まあそれをちょっとそれになってからちょっとボカロからちょっと離れざるを得なくなっ て
リアルの事情ってやつですね。
そうですね。でまあ今ではっていうと、まあそう前みたいにちょっとがっついて聞くっていうことはあんまりはなくなりましたけどね、でまあある意味今回こういった聞き手のラジオを通して、まあ、いろんな新しい曲を聴いたりっていうのはありますね。
ありがとうございます、はい、まさにそれがしてやったりですよ、実際こう聞き漁ろうと思えばいくらでも聞き漁れちゃいますからね。
そうですね、ただもうその当時比べると本当今あのボカロの曲っていうのは本当数が多すぎてって感じで、
数も多いし、ジャンルも広いし、今かけたその大福さんの曲に確かタグで、まあ、タイムラインで言ってる人もいたけれども、クラムで使えるボカロ曲っていうタグついてるんですよね。ボカロ曲リンクか。クラムで使えるボカロ曲リンク。これは、おすすめですよ、このタグは本当。
なるほど。
前、あの、チーターガール P のあの、上海エレクトロとかもついてますよ、はいはいはい、このタグ。だから本当にまあボカランで1位とか、ニコニコで人気の歌い手にカバーされるとは全く別ベクトルで、すでにもうあの生態系っていうと大げさだけれども、それができている、ニコニコ動画に限らずボーカロイドに限らず、音楽っていう中でその ステージができてる、
うん
うん、それがいいって感じがしますね、
うん、
でまあ繰り返しになりますけれども、そのステージあるので吉さんはもっと曲を書くといいと思うよっていうやつですね。
うん、
聞き戦ラジオを聞いてる人はみんなおっさん、女子でもおっさんはおっさん、う
ん、
はい、そのとお
っさん
すごい、すごい言い方だ、
うん
うん、
なんか、うん、マインドがおっさんなんだよ。マインドが
なんか前にもそんなことが
そうそう、魂がおっさんっていう、
うん
う
ん、
今日はだってキチさんは聞き戦ラジオのタイムラインでよくアイコンを見てるから、ああその手の話は大体分かってるよなと思ってだいぶ油断して振ってますけどね、私大油断して喋ってますよ。ディスコで使えるボカロ曲リンクはないのかってトロさんが言ってますけど、ディスコ
ふっと思い出すのがあれですね、花そうめん P さんとか、
うん、でもやっぱディスコっていうよりはまあクラブ、
うん、やっぱまあクラブの方
ですかね。ディスコ自体がこうだいぶ遠い時の向こうへ流れって行っているとは思うんですけれども、
うん、
今音楽ジャンルでディスコっていうといわゆるその踊る箱のディスコとは違うじゃないですか。
うん、
うん、
自分だとディスコっていうとあれですね、やっぱりもうソウルトレインのような、
そうそうそうそうそう、うん、なんかあのブラッドミュージックの一ジャンルみたいになってますね。でもなくないですからね、
うん、
ファンクとかもあるし、
うん、
本当に今ボカロ曲を聴いてる人は、
うん、
あのネット以前からの音楽、もう本当私これ何度も言ってますけども、音楽好きからしたらものすっごい恵まれてますよ。こんなにジャンルをまたいで、うん、いろんなね、スケールのいろんなジャンルの、うん、いろんなスタンスの、もう本当ガチ曲もあれば遊び曲もあり、
うん
うん、そういう環境にあるということが非常に恵まれてますよ、
うん、
素晴らしいことだと思う。
でボーカロイドを、まあ、一つの媒体というか、まあ、ハブというか、
そう、
それにしてやっぱそれの功績がありますよね、ボーカロイドは。
ですよね、うん、なんかまあボーカロイド以前にあのネットでの音楽っていうのはそのハブ機能を多少持ってたとは思うんですけれども、うん、ボーカロイド爆発的にバンといったっていう気はしますね、
うん、ねえ、そういえばさっきなんかはやはやって聞こえたの何でしたっけ、
あ、今私の方から聞こえましたよね、多分ね、あの旦那のゲームの音が一瞬上がりました。すいません、環境音です。
お得意の、
うん、お得意の環境音です。
はい、
はい、せん、なんか聞こえました。したらじゃあまたもう一曲いきましょうかね、リン、
はい、
選んでいただいたやつ、はるなさんの。
そうですね、はるなさんも、まあ、初期の頃にやっぱり、まあ、大福さんもそうだったんですけれど、まあ、初期の頃聞いてて、あ、これいいなと思ってた、うん、本当 P の一人なんですけれども、
うん、
まあ、まあちょっとどれにしようかなと思ってたけど、ちょうどなんか新作を出されたそうなんで、
う
ん、
そうですね、
うん、
7月29日、昨日もう一昨日か、あ、うん、あの31日になりました、楽っぽいの発売3周年ですよ。まあ3周年ですよ、
おめでとうございます。
おめでとうございます、
おめでとうございます。今ありがとうございますって言おうとしたけどそれは絶対違うと思って。そうそう、岸さんは持ってるボカロってルカとミクと、
一応ミク、リン、レン、一応ルカですね。
おお、クリプトン。
一応リン、レンの方はアクト1、2両方っていう感じですね。おで、まあそうですね、今のところ買おうっつっても本当にうちの経済的な問題であまり あんまり新しいのを買い足すこともできないという感じで。
うん。学っぽいの3周年でございます。
それは
学っぽいの3周年でございます。大事なことなので2回言いました。
いやいや、もう出せないですよ、私は。
3周年でございます、3回目。
大興奮じゃないですか。
うん、いや、だって、ここで言わないで、どこで。
でもね、最近グミの声いいなぁと実は思ってるんですよ。
うん、
うん。結構やっぱ聞いてて、いいなぁとは思ってるんで、ただ、形んだけでは、やっぱなんかも物足りないというか、すごくなんか気持ちが悪いんですよ。まず、最初に、ミク買って、で、ほぼ間空けずにリンネン買ったんですけれども、うん、やっぱりその後にルカが出るとなれば、うん、やっぱり持ってないといかんよなとは思って最初に買ったんですけどね。うんうんうん、だから多分、グミを買うときがあったら多分学校も一緒だと思います。
あ、なるほど。コンプリート欲。
あ、でもあんまそういうんじゃないですけどね。
まあでもバランスを取りたい。男女ペアというか。
はい、準備できましたよ。
うん、あ、準備できました？
はい。
はい。じゃあ今日のゲスト、岸桁尾さんのもう一曲、リクエスト曲ですね。春菜さん、春菜808さんです。鏡音凛オリジナル曲。これ PV もすごいです。まあ多分このラジオ聴いてるような人は多分みんな聴いてるとは思うけれども。鏡音凛アルパカです。
はい、戻りましたよ。はい。
はい、うん、曲裏でガジ君がこう静かに荒ぶってました。はい、春菜はじまるさんのアルパカでした。うん、パンダの歌っぽいこうテンション。
あれは本当にいい曲だ。
うん、
自分が言うとあれだけど本当にいい曲だ。
うん、
パンダだし。
うん、あれだよね、でも。
パンダかっていうのはありますけどね。謎ですけど。
春菜さんの最近の感じからは珍しくこう本当にちょっとアグレッシブというか、ちょっと攻撃的というか、ちょっと毒を含んだというか。うん。うん、なんかこうちょっと吹っ切れた感のある曲だよね、うん、最近からすると。
そうですね、
うん、これはあの岸さんがリクエストしてきてくださった曲なんですけど。
そうですね、
うん
うん、やっぱ春菜さんのイメージ、まあ、自分の持っている春菜さんのイメージっていうのは本当に、
うん、
音の求道者みたいな、本当に実験的なことをいろいろとやられてる方だなっていう印象がありますね。
うん
うん、
なんかこう、まあ、実験がすごいなんかピュアな感じ、うん、その自分の表現でもあるけれども、もっとこう一点に絞って自分が聴きたい曲をすごくストイックに追求してる感じはしますね。
うん、
うん
うん、
しかしあれだよね、ガジ君とかもそうだけど、
はい、
聞いてて喋らないっていうのをどうにかした方がいいよ。
多分やるじゃないですか。
うん、まあそうなんだけど、私はなるべく喋ろうと思ってるんだけど、はい、ガジ君何のためらいもなく聞いてるよね、ずっとね。
いやー、うん、そうですね、そこはなんか心づもりがもうなんかとりあえず聞いてれば安心みたいな感じのところが、うん、あるんですよね、
うん、
きっと、
うん、そう。でも今日はあの吉さんと話 しててもあのこれはもちろん悪い意味ではないし誤解を恐れずに言いますが、吉さんの話のスタンスがいわゆる聞き戦、あのボカロ界隈すげえなーって聞いてる人とボカロ P のスタンスのちょうど中間にある気がする。
うん、
うん、
もう本当に最初は本当ど素人とかでしたからね、聞くことはできてもっていう感じだったんでね、うん、
そうだから両方の視点を持っているし、どっちでもないとも言えるけれども、
うん
うん、やっぱりこう作る人と聞く人でこう視点って違うじゃないですか、どこを大事に聞くかとか、うんうん、まあ聞いてる人は本当いいよねで言いたいことの全てが大体終わるので、
うん、
究極に言ってしまえば、
うんうん、
その感じがね、こう、うん、ありますね、うん、話してて思ったんだけど、
うん、なん今自分で思うと、うん、ある意味別人じゃないのかなとは思うんですけどね、
作って
る時と聴いてる時と作ってる時と、
うんうんうんうん、
やっぱり聴いてる時はすごく本当その時のフィーリングとして、
うん、
ああいいなとかそういったもので、
うん、
まあ、
ファンであり、
うん
うん
うん、で作るときに関しては本当に完全に自分の中で、
うん、
実際問題作るときってほとんど他の曲とかあんまり入ってこないんですよ、
うん、聞く気にもならないっていう感じ、まあ、音楽を聴きたいという気持ちになるかならないかみたいな、
うん、まあどっかのとこでスイッチが切り替わるんですよね。
うん、それはでも面白いですね。そのスイッチ自体を多分私は持ってないから、うん、想像なんですよね、その作り手の人の、うん、でまあ考えてみればでも作り手の人だって 100% 作り手であるわけはないし、
うん、
最初から最後まで作り手なわけではないから、
うん、
それはどこかでやっぱりスイッチが切り替わるのかグラデーション上に変化するのか、うん、
うん、
うん、そういうの面白いですよね、うん、まあ、こういう話ができるのが、まあ、聞き戦ラジオだと思っていただく感じで、うん
うん
うん、
まあ、これからなんだろう、ボカロ っていうか、まあボカロからこうすっごい影響を受けて P になりましたみたいな人がどんどん出てくるわけですよね。
うん、
今激戦な人が P になる可能性はもういっぱいあるわけですから。
そうでも P だ、あのボカロ P ボカロ P、うん、ボカロ P 歌う P って言ってるけど、うん、P ってそれは要するにさ音楽家なんだよね。作曲家、作曲を趣味にします、
うん、
作曲をする人なんだよね、
うん、
まあもちろんカバーの人とかもいるからもうちょっと意味は広いけれども、
うん、
ほぼイコールだと思うんだ、
うん
なんか音楽を聴くだけじゃなくて作ることを少なからず自分の領域に入れましたっていう人がボカロ P なんだよな、
うん、
ああ P が込めるメッセージとリスナー側の受け取り方が違うということなんだろうか。でもそれはあるよね。この作った人が意図した通りに聴ける聴き手っていうのは多くはないですよね、多分、
うん
うん、まあだから面白いっていう言い方もできるし、
うん
うん、ああなんか前ずっと前にどっかで聞いた話なんですけど、そのよく天才とか作り手の天才とか書き手の天才とかっているけど、それと同様に、うん、その受け取る側の天才もいるはずだっていうか、いるらしいっていう話を聞いたことがあって、
うん、
でそういう人はどこにいるんだろうっていう、どういう感じで過ごしているんだろうかっていうのが気になるんですよね、うん、誰がその聞き手の天才だっていう、まあそれはもう多分作った人が聞いてもらった時の反応しか多分ないんでしょうけど、
うん、
いるんでしょうかねっていう気がするんですけど、うん、がっちりキャッチしたいとか自分が作ったところに思いもよらないところにすごいいい解釈をする聞き手とかがいるんでしょうかね。
うん、
なんか前になんかそう似たようななんかそういう議論とか聞いたことあるんですけどね、そういうボカロの聞き手としてなんかそういうものなんか確立すべきとか、なんかそんなような話をどっかちょっと聞いたことあったんですけど、
うん、まあそういう評論的な体系立てた聞き方、うん、でもその、うん、カジ君が言ったさ聞き手としての天才っていうのは、
うん、
作者の意図通りに聞けることが天才なのか、作者すら気づいてなかった視点を引き出して見せるのがその、うん、天才的聞き手なのか、もう、うん、真逆じゃん、
うん、
その時点真逆じゃない、うん
うん、
でも多分どちらも才能の一つではあるとは思うんだよね、聞き手としてのね、
うんまあ、自分としては本当に自分の全然気づいてきないところとかをなんか教えてくれるとすごくありがたいなとは思うんですけどね、
うん、いずれにせよこうでもその天才は多分受け手の天才はひどく雑食になりますよね。そうするとなんていうの、好き嫌い言ってる人に料理の良し悪しって分かんのっていう感じ、
うん
うん、そうするとそれはもうある意味こだわりがないことになってしまう。いろんなジャンルを聞いていろんなジャンルのそれぞれの好きないい部分を引き出せる聞き手がいたとして、うん、それは非常に自分の趣味に対して八方美人だよね、
うん、
そんなのを天才と言ってしまっていいのかっていう気はする。
雑食というかもう全てのところで聞けてしまうっていうのはある意味そういう優れているんじゃないんですかね、
うん、
と思う
ん
ですけど、
うん
まあ、これは本当は別にボカロに限ったことでもなくて、うん、非常に抽象トークに着地しがちな話ではあるけれども、
はい
そういうふうには思うけれども、もし自分が何かの天才と言われるなら受け手の、うん、受け手として、うん、耳のあるリスナーだとは思われたいよね、うんうん、それはまあ正直なところだ、
うん、まあなんていうか作った人から見てなんかすっこの人の聞き方はやべえって思うだけでも、うん、そういう人に会えるだけでもだいぶ幸せな気がしますけどね。
うん、
なんでこんな聞き方するんだろうみたいな、
うん、
なんか自分を見透かされてるような感じもあれば、自分が見えてないところを見てるとかいうのも、なんかすごい不思議な感覚になりそうですけどね。まあ、向こうから伝えてもらわないといけないですけど。
うん、そう、だから受け手の体裁はさらにその自分の視点を表現するための、何かツールを持たないといけないんだよね。それこそこういう喋りとか文章とかさ、うん、それを音楽で表現したらもう作り手になってしまうんだよ。
あ、でもそういうのもありなんじゃないですかね。自分はこういうものから影響を受けたからこういう形にして出しましたっていう、ある意味その受け手の解釈としてアウトプットが同じもの、うん、同じ形態であるっていうのは全然ありだと思いますけどね。
うん、
まあ、それがあの丸切り作者と同じ解釈で作ってしまうと多分同じ解釈になってしまうから、なんか違う解釈を新たに加えてとか、まあそういう感じになるんでしょうけど、
うん、その人が伝えたいと思ったことをまっすぐ伝えてもらうことができるのがいいのか、それとも独自であるのがいいのか、もうそこからして真逆でね。でもそんなこの文章では主人公は何を言いたいでしょうみたいな国語の問題なのが本当に、国語の問題みたいなのが本当に天才の聞き方なのっていう疑問はあるね。
そうですね。
でも作り手の人が、あ、俺が言いたかったことが 100% 伝わったっていう喜びは非常に大きいだろうね。
そうでしょうね。なんかボカロ界隈だとなんかそういう遭遇の仕方もできるのかなっていう気がしますね。
うん、まあ、なかなか、うん、
どうぞ。
あ、でもなかなかこういう自分の伝えたいことが伝えられないっていうのも、うん、ある意味今の段階では結構それもいいのかなとは思うんですけどね、
うん、
まあ、要はもしこれから、まあ将来になってそういった自分の思っていることっていうのが、うん、まあ、簡単に形できるようなものが出てきたとか、
うん、
うん、それは本当に
頭の中取り出し装置ですよね。もう、
そうですね、
うん、
まあ、そういうのが出てきてしまった時に果たしてそれが幸せになるのかなっていうのは思ったりするんですけどね、うん、
そうですね。だからそれを、うん、それができたらすごいけど、それは、うんうん、やるべきなのっていう、うん、それでいいのっていうのはずっとある。
うん、まあ、初音ミクが登場して、まあ、初音ミクというかそのボーカロイドが登場してきたことによって、まあ、その辺の部分は多少近づいてはいるのかもしれないけど、まだ、うん、その辺っていうのはまだ自分の考えをストレートに出せる装置というところまではまだ行ってないと思うんですよね。
うん、
うん、だからまだこれからもまだ自分そういった作り手としては本当に、まあ、自分の考えることのそれだなかなかうまく出せないっていう部分のところでちょっと葛藤しつつも、なんとかそれに近づけようと。
うん、
うん、
それはもう、
まあ、それが面白いっていうのもあるし、
うん、それが面白いし、それにこうできたって言った瞬間多分シューって心臓止まっちゃいそうな気もするし。
うん、
あ、桃井さんが、うん、昔の音楽マニアってあの幻の盤を持ってるとか、一部屋まるまるレコードですとかそういうのあったけど、ボカロ曲はデータ中心で目視しにくいから聴いてきたものの多さ凄さが迫力としてよくわかんないから、聴き手としての凄さが表現しにくい。そうですね。
うん、それを聴いて何をするかってことですかね。
うん、そう、だから聴き手としての表現、凄さの表現の仕方はボカロ以前、まあ、ネット以前ある程度確立されてはいたのよ。一番のあれはまあ物量だけど、
物量、
うん、物量、うん、まあ、だからそれこそバーサ君とかみたいにたくさん持ってるっていうのはやっぱり一番でかい指標だったんだよね。うん、でもそれだけじゃなくなって、うん、新しいその、うん、リスペクトされるべき聞き手というのがいるとしたら、そいつはどんなやつなんだが求められてる感じ。
あ、うん、例えば今だったらその曲を聴いて PV 作るとか、曲を聴いて歌ってみるとか、曲を聴いてカバーしてみるとか、そういう反応までも聴き手としてのあれになるんでしょうかね、うん、もしかしたら、
うん、まあ、聴き手としてすごい人っていうのを例挙げるなら、やっぱニューさんなんだよね。何か中途話に出してすいませんが、う
まあそうですよね、ニューさんはすごい聞き手だと思いますね、自分。
そうで、あれはやっぱ物量に支えられた凄さなんだよ、うん、どれだけ聞いてきたんだこの人はっていう、その底知れない感じ、
うん、なんかそれ TL 見てても本当思うんですよね、ニューさん、うん、なんでここまでっていう感じで、多分僕と同じ年近いと思うんですよね、
うん、
うん、それで、あ、それで、音楽的知識っていうか、あれは本当にすごいなと僕も思うんですよね、うん、
そう、やっぱりそういう知識物量は分かりやすいからね、
うん、うん、
でもボカロと作り手の多くはやっぱり、うん、多くはそういうすごい聞き手だったの人は多いと思うんですよ、
うん、
ボカロ以前に音楽を聴いてて、その蓄積を吐き出してる P ってのは今でもたくさんいるし、
うん、
うん、やっぱ作り手聞き手がこうバッキリ分かれてた頃と今もうその緩やかに混じり合うのが当然の状況でもう全然変わってきて、うん、
うん、あ、うん、タイムラインに、そっか、その表現手段の一つの手段としてイントロポエムが考案されたんだなっていう、
ああ、エレウタのね、そうか、ポッピッポーにイントロポエムをつけるっていうのは確かに聞き手としての凄さのような気がする。
そうですね、うん、だってつけようと思う方がまずすごいですからね、その発想が、
うんうんうんうん、
イントロポエムであればこういう曲にこうだろうっていうところにあえてこの曲にイントロポエムをぜひっていうのは聞き手の能力ですよね、うん、
なんかイントロポエムっていうのはなんかたまに聞くんですけれども、残念なうち、
あ、そうか、そうか、うん、エレウタ聞ける環境がないっていうやつ、いつからだっけ、2回3回5月ぐらいからだっけか、
何回かしてからって、
ね、うん、最初からじゃないんだけど、エレウタのワンコーナーというか突如差し込まれるんだけれども、あの曲のイントロあるじゃないですか、歌が入るまでのイントロデュース、うん、あそこにこうポエムを朗読するという、
うん、
ラブソングだったらもうそういうポエム言わないよ、うん、言えないし
言わないよ、
なんかふと浜村淳さんをなんか思い出してしまったんですけれどもね、なんか曲の始まる前になんかその前工場みたいな感じの、
違うもっとね、こう甘酸っぱい方向で考えて
くる、
説明が難しい、うん、ラジオ変えましょう、吉さん来月はぜひ聞くべきイントロポエム、
一応なんか環境用意しておきますわ
NHK なのですごいどこでも入るので、ラジオさえ買えばどこでも聞けると思います、
うん、
うん、はい、
AM です
AM ですね、
そう、はい、AM ラジオで聞くね、ボカロ曲はいいですよ、なんかほんと独特の味があって、うん、毎回そのエレウタのタイムラインで出るけれども、うん、AM の、まあ、決してもちろん音質は良くないけれども、うん、そのラジオっていう慣れ親しんだオールドメディアから流れてくるボーカロイドの曲ってね、こうかなり感覚としていいですよ、う
ん、
いい体験だと思う、これは、
うん、
今日なんかテトさんとか流れたから、テトの声がラジオから流れてるとすごい不思議な感じ、うん、やっぱりちょっとこうマシンボイス、マシンノイズみたいなのがボーカロイドでも歌うでも目立つときはあるけれども、それが元からちょっとノイジーな AM ラジオの音質に乗るとノスタルジックに変換されるんですよ、うん、妙に、
うん、ああ、なんか自分もちょっと曲作ってるときとかで、いわゆるそういうラジオ系の、
そうそう、
ラジオエフェクトとか、うん、なんかわかる気がしますね、
うん、
どっかの周波数のところをバスッと切って、うん、なんかその部分を聞いた時には あこういう感じだなっていうのが、
そうそう、
うん、
なんかあのノスタルジー感は、まあ、曲にそういうエフェクトをかますことでもできるけれども、
うん、
これが本当にラジオから、
うん、
ラジオっていう媒体から流れてるんだっていうふうに思った時に、あ、なんかすげえ、うん、ってなりますよ、
なるほど、
うん、今日なんか私電波が入らいまいちこううち電波状況あんま良くないんで、しかも今日雷雨だったじゃないですか、
うん、
ラジオの入りが悪くて、こう家で唯一あるラジオを持って音が聞こえるところをこううろうろうろうろ探して部屋の中を歩く、あ、何中学生の時にこんなことしたなーってすごいね、
すっごい懐かしい感覚それ。
そうそう、やったことない人でもきっと懐かしさはわかると思う、うん、
やりましたやりました、
うん、
あれですね、不思議な感じですね、うん、こう必死で聞きたいから物理的に動くっていう、うん、なんか面白い音なのにこっちが動くっていう、
そうそうそう、なんかああ私はこんなに歩き回るぐらい部屋の中でラジオをこう大事に掲げて部屋の中で歩き回るぐらいこれが聞きたいんだっていうのを自覚した瞬間、ああなんかロマンチックが止まらないみたいな、そんな気持ちになったね、うん、
なんかそういう体験まで遡るっていうところがなんかすごい波及力です、
うん、
だからやったことなかった人がそれをやる可能性を生んでるわけですからね。
そう。だってタクシーの中とかで聞いちゃうかもしれないんだよ。
うん。
すごいね、可能性高いですよね。
うん。
で、実際にラジオでエレウタを聞くまで、全く予想してない感覚だったのもまた面白いですね。ああ、こういうことなのかっていう感じ。って今言っちゃったけどね、多分聞いたら吉さんもそういう感覚あると思いますよ。
うん、そうですね。まあ今ふっとティール見たらなんかアマゾンのなんかリンク入ってるみたいなん
ですラジオ。
ええー。
うん。そう、ほらやっぱ3月の地震以来ラジオやっぱ持っといた方がいいなっていう感じで、うん、結構買ってる人もいるし。
うん、やっぱそうですね。うん、あ、そっか、AM でしたよね。
そうなの、それが大事。
なるほど、
うん、
それじゃあラジコじゃ全然聞けないですよね。
そうなんです
よ、うん、あ、AM だったら結構安く買えるのかな。
すごい安いですよ、多分100均とかそういうとこ行
って100均にだってあるよね、ラジオね。
あ、
やっぱ100均ありますか。
うん、
ほうほうほう、100
均はほんと何でもある。うん、
わかりました。まあ今度でも買ってきますよ。
うん、ぜひぜひ、はい、やっぱりそれは感覚なんで、はいはい、うん、いくらこうやって言葉を尽くしても、うん、その感覚を味わうかどうかは体験なので、
ですね、
百聞は一見にしかずというやつです。
はい。
あ、イントロポエムは確か第1回の時にワールドイズマインの曲紹介の時に桃井さんが無茶振りしたのが最初だそうです、うん、そうだそうだ、確かそうだ。だからほら、ワールドイズマインは生意気で可愛い女の子の歌じゃないですか、要するに、うん、だからそういう女の子のセリフみたいなのをイントロにこうかぶせるというのがエレウタのイントロポエムコーナーです、
うんうん、
ああ
まあちょっと聞いてみますよ
まあ本当タイムラインもね、うわーっていう勢いで盛り上がるから、それで盛り上がるのもいいけれども、うん
うん、
あの感覚は本当ぜひね、いろんな人に味わってほしいなと。
はい、
うん、でやっぱりそのラジオっていうもので音楽に入る人っていうのは、むしろ今はもうそんなにいないと思うんですよ。それこそおっさん層でないとラジオっていうものに思い入れはあんまりないと思う、
うん、
いや
でも、うん、
いや、ごく一部の若い人は聞いてますよ。自分も聞いてましたし、普通に、
うん、
中学校がやってから、
うんうん、まあでも少ないよね、多分。
まあ全体としては、まあどんどん年が経つにつれて減っていくんでしょうけど、まあ少なからずそういう感じの感覚を持った人はいると思いますね、
うん、でもラジオってさ、そういう原点の象徴みたいなメディアなんだよね。初めての体験とか、
うん、
ノスタルジーをこうもはや意味としてまとってるメディア、
はいはいはい、
うん、ラジオを実際にこう掲げて 音を探してうろうろ聞いたことなんてそんなになかったはずなのに、今それをするとなぜか懐かしい。なんかまあ、聞き専ラジオもあくまでラジオって言って、ネットラジでや、ニコ生ではなくネットラジでやってるっていうのも、ちょっとそれはあるんですよ。
うん、
ラジオがやりたいっていう。
うん。
うん、
ラジオらしさですよね。30分で終わったりしないところとか、深夜のノリですよね。
うん、深夜ラジオね。うん、2時間。うん、
のノリは深夜のラジオのノリですよね、これは。
そう、だからそれはもう本当、ノスタルジーだし、鑑賞だし、
うん、
まあ、ごくごく偏った感覚ではあるけれども、それがいいんだっていう感じね。音楽はこう、綺麗、かっこいい、うん、良い、それだけではないと思うんですよ、音楽の評価の軸は。そこにこうノスタルジーっていうものが乗るとしたら、それはすごくいいことだと。なんか何言ってんのか分かんなくなってきました。お得意の抽象トークの時間です。
いや、もうだいぶ前から抽象トークしてますよ、今日今回、
うん、そうね、はい、うん、
もうこっちとしてはちょっとうまく話、なかなかちょっと飲んだちょっと難しいかなと思いながら、
すいません、本当すいません、じゃあここで吉さんの曲いきましょうか。
はい、
そう、さっきちょっと話にも出ましたけど、この聞き専ラジオと吉さんのご縁というと、聞き専ラジオに曲を持ってきていただいて、この曲に絵をつける絵師さん募集といったところ叶いました。デイノさんとのコラボの曲がありましたね。
うん、本当にもうありがたく、本当に、う
ん、いや本当、でもあれでデイノさんが名乗り上げてくれて、私たちもほっとしましたよ。だって
まあ、僕もまさかって思いましたね。
うん、誰も、うん、だってこう、絵師さんって結構忙しい人も多いじゃないですか。いろんな人に絵頼まれてるとか、これやりたいけれども、やっぱりそれこそリアルが忙しくて時間取れないとか。
まあ、でしょうね。
だからやりたいとは思っても、やりますって手を挙げてくれる人がいるかどうかって非常に危ういところではあったので。そこでデイノさんがやるっつって、まあ、しかもすごいすごい速度で上げてきましたよね、あの人。
本当すごいなって思いましたね。うん、
じゃあその曲をいきましょう。だから聞き専ラジオでかけるのは実は3回目になりますよね。
ねえ、いやもうこんなにかけちゃって。
最初のその
最初は本当に先行版っていう感じで。うんうん、まあ、本当にまあいろいろ手を直さないといけないような、
うん、
本当にひどいものだったんですけれども、でまあ、
でももう曲のテイストとしては完成してましたね。でこの曲に絵をつけてくれる人募集って言って、瞬速でデイノさんが手を挙げてくれて、ニコニコにアップされた時に完成、音も完成版という
。そうですね、音の方はあれ一回本当特に歌詞のあたりとかをガチャッと書き直したんですよね。 あまりにもちょっと意味的に通じないなっていうのがあって、
うん、
だからまだその辺の方が本当に納得できなくて、もう行っちゃうんですけれども、本当に一時期オクラ寸前のところまで来てたんですよ、あれは。
ね、なんかのた打ち回ってましたよね、ひっそり見てましたよ。
あら、そうでしたか。
タイムラインで言ってたじゃないですか。
う
ん、でももう絵もつけてもらったんだ、投げ出すわけにはいかんつって、すごいこうのた打ち回ってたのは見てましたよ。
ああ、いやもう本当にこれはもう絶対あげないぞっていうのはありましたんでね。うん、まあ、あとはもう冷静になって、まあ、やりたいこと、自分の絵、本当表現したいことってなんだと思いつつ、
うん、
で、まあ、付け直して、まあ、なんとかそこまでという感じで。
うん、いや、本当、完成おめでとうございますと言いたかったですね。はい。そう、絵のオーダーが、こう、下品でエロいルカさん。
そうですね。
うん、そしたら、ドンピシャなのが来たっていうやつでしたね。はい、じゃあその曲いきましょう。ガジ君 OK かな。
はい、大丈夫です。
はい、聞き専ラジオが発端での完成したコラボ動画です。吉池太さんで、動画のイラストがデイノさんです。めぐりねるかオリジナル Do You Need My Voice です。どうぞ。
はい、戻りましたよ。はい。
はい、めぐりねるかオリジナル Do You Need My Voice、曲がキチケタさんで、動画イラストがデイノさんです。キキセンラジオがきっかけのコラボ動画です。何気にこの曲をかけるのは3回目でした。
ありがとうございます。
はい、ということで、何気に1時ですね。
そうですね。
はい、今日はボーカロイドキキセンラジオ第92回、月末恒例のエレ歌終わりカンカンに温まった状態からスタートいたしました。今日のゲストは、キチケタオさん、うん、突然でしたけど本当ありがとうございました。
いや、どうも本当にありがとうございました。まあ、ちょっとまだまだ自分も聞いてる方がなんか多いような気がしたんですけど、まだまだ本当に自分も勉強中ですって、
うん、もっと曲を書くべきだと思いますみたいな感じで、はい、でも今日はあれですね、 P の方のゲストっていうのと聞き戦としてのゲストと話してるのと両方感覚があって面白かったです。
ああ、そうですかね、
うんうん、そういう人もたくさんいるんだろうなとは思います。はい、じゃあ最後に一応一通り自己紹介して終わりましょうか。へい、ガジ君。
はい、ガジです。さっきね、どのさんになんか面白いこと言ってくださいみたいなふりをしたんですけど、自分も言わなきゃいけないんだなと思ったら普通に自己紹介でいいかなと思いました。はい、以上です。
もう振られるとさらーって逃げるよね、すぐ降参するよね。うん、はい、では今日のじゃあ私先に自己紹介しようかな。キキセンラジオでだいたいいつも一番しゃべる、徹子の部屋的な、徹子、劣化型徹子です。根津本でした。
でも振られたらちゃんと答えるのが根津本さんですよね。
まあね、一応ね、うん、はい、そして今日のゲスト吉池太夫さんでした。
はい、どうもありがとうございます。まあ中身はただのおっさんですけれども。
まあこのラジオは多分聞いてる人も喋ってる人も大体おっさんしかいないということで、もう全然いいと思います。
はい、
はい、ではボーカロイド聞き戦ラジオ第92回でしたが、エンディング曲はですね、まあ、うん、実は決まってるんですよね。
ね。
実はキチさんとキキセンラジオのご縁は、先ほどかけた、Do You Need My Voice が初めてじゃないんですよね。
ですね。
それより前に年末年始の、いろいろスペシャル、社長スペシャルから渡る、ケンモチさん、最終的にはケンモチさんに出ていただいてしまった一連のところで、エビーモの話題が出たときに、いち早く曲を作ってきた人の一人がキチさんでしたね。ニコニコにも上がっております。誰ですか、ネズモズっていうタグつけたの。
さっきネズモさん消してましたよ。
消しました。消しましたよ。消したからね。
多分次見るときは多分誰かがつけて、キチさんがちゃんとタグロックしてるんでしょうね。はい、
消す、見たら消す。はい、ではボーカロイドキキセンラジオ第92回のエンディング曲は、キキセンラジオとキッチさんの最初のご縁の曲でしたね。はい、エビーモです。お聴きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エビーモ、エビーモ、エビーモ、エビーモ。
ちなみにそれはどういうのかっていうのを伺っていますか。ちょっとそれは困ってるから、相手が取ってきたのは今の状況ですね。実際に出せないから、出せないから、出せないから、出せないから、出せないから、
ディープ。
食品だった、その豊岡村の名物がエビイモという、あのご存知ですか、エビイモ、見た目なんかエビのようなそのシマシマが入ってる、なんか里芋の一種、里芋のような、
ちょっと粘りの少ない里芋みたいな感じで、
そうですね、はい、で豊岡村の名物名産でエビイモと、まあエビイモ、もうそれそれでもういいじゃん、エビイモって
、エビイモ、エビイモ、
続きはですね、
Damn.